もしもし、テレホン人生相談です。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今日はよそで長く住んでいて、はい、60年もいました。
はい、
それで財産みたいな持ってたものを全部売って、はい、子供が亡くなったんで田舎へ引き上げました。
はい、
それで2年ぐらいは良かったんですけども、
はい、
親戚がやっぱし、うん、遠のいたっていうんでしょうかね、
はい、
2人でいるんだから大丈夫だろうっていうことになったんです。
はあ、2人というのはご夫婦でってことですか？はいはいはい、あ、今あなたおいくつですか？
85歳です。
あら、じゃあ旦那様は
同いです。
85歳。ずっと今住んでらっしゃるところとは違うところに60年ぐらい住んでらして、
はいはい、いました。
で、そこの財産を全部売って、
はい、
で今そのなんていうか生まれ故郷に戻ってこられたんですね。
は
い、
そうです。
うん。そしたら、うん、まあ60年も離れてたら、ご親戚の方々とは割とこう疎遠になっていて、
ええ、
で、
いろいろやってくれてたんですけども、
うん、
ここのところ、うん、なんとかお金を持ってきてるっていうのを分かってるんです。
ほうほうほう。
あ、そうだもんで、うん、そのお金が今度は、うん、私たちに害をしてるわけです。
害をしてる、はあ、
みんながその、うん、なんていうのかな、
うん、
物でもらうよりお金の方がいいっていうような人も出てきたし、
つまり親戚の方たちが親切にしてくださってはいたけれども、
はい、
だんだんその方たちがなんていうか
冷たくなった、
冷たくなりなって、
はい、
それであなた方のお金を目当てにしてるってことですか？
一応そういう見方が出てきました。
ほう、
うん、
どういうことで？
だから財産分与とかそういうのは権利があるとかないとかそういうふうに始まったんです。
ああ、財産分与、今ご夫婦でいらっしゃいますよね。
はい、
お子さんは？
子供はもう亡くなって、癌で亡くなって、いないんです。
あら、身内が、
本当のいとこ、はとこ、めいっこになったわけです。
今生きてらっしゃるのは、じゃあそのいとこさんっていうのは、
いとことか、
うん、
お父さんの、おいっことか、そういうの、一応世話になって、こっちに引き上げてきたわけなんです。
ああ、はいはいはいはい。
だけども、やっぱし、うん、それが2年も経つと飽きてきたっていうのか、いろいろが分かってきたっていうのか、
うん、
お金の方に目がいったらしいんです。
いったらしいというのはどなたからかお聞きになられたんですか？
そうなんです。一人の子がこういうわけで出入れないんだよっていうわけです。数で入った人が多くもらうとか、そういう話が出てるらしいんです。
ああ、なるほど。
ええ、
財産を分与するときに、
ええ、
よりその関わった人たちがたくさん財産扱
う
もらえんじゃねえのみたいなことを、
いっぱいもらえるんじゃないかっていう
ことを言い始めて、
ええ、そうだもんだから、
うん、
それ言われるのが嫌だからって出入らないわけなんです。
ああ、
これは怖いです。
怖い、うんうん、
誰が来たとか誰が来ないとかって電話連絡でどんどん取ってるらしいんだ。
取ってるって誰が、誰を？
親戚が。
親戚が、
うん、
そのチェックしてるわけですね、その出入りの様子を。
誰か行ったか、行ったら上がって話してきたかとか、
うん、
そういうふうな連絡が入っちゃうんです。本当にこれは怖いことなんです。
連絡が入っちゃうっていうのは、あなたに直接電話が来るわけですか？
うち来ないで、その親戚同士でやったのを私に言ってくれる子が一人いるんです。
ああ、そのこういうふうに親戚同士でやってるよって教えてくれた人もいるわけですか？それははっきり財産分与のそのなんつうの、たくさん通った人は財産たくさんもらえるからっていう、
そういう話が出てるんです。
財産って、
はい、
どのぐらい終わりなんですか？
それはもう相当な辞書を売ってきたから、
あ、
それは 分かっていると思います。
あ、相当な額なんですね。
そうです。
うーん、なるほど。
だから早く老人ホームに入っちゃえとか、
うん、
そういうふうに言う人もいる。そうすれば後を分けちゃうっていうらしいんです。
うーん、ご夫婦の間では、
はい、
そのほら、もしね万が一お亡くなりになった時に、どなたに財産を分けようとか、そういう話し合いはなさってるんですか？
それが前はやってたんですけど、今はできなくなったんです。
なんでですか？
そういう風になっちゃったんで。
いやいや、誰もいない時に、
はい、
ご夫婦でだけでお話しなさった
ら。してます。
その話はしてますか？
してます。してるけれども、
うん、
その予定にしてきた子がダメになったんです。
なんでダメになったんですか？
どういうんだか、ちょっとまあ欲が深くなったっていうのかね、早くっていうことになったらしいです。
あ、その面倒見てた子が、
はい、
早くちょうだい早くちょうだいって言うようになったんですか？
だから早く私たちが施設行っちゃうとかすれば、う
ん、いいなってなってきたんですね。
そういうふうなに見えてきちゃったんです。
見えてきちゃった。
はい、昨日一昨日もちょこっと来たんですけど、寄らずに上がらずに、
うん、
すぐ帰ってしまいました。
うーん、
そういうふうになってるんです。
うーん、あなたとしてはもっと家に入って上がっていろんな話をしてくれたら、
そうです、
気持ちよく財産を譲れるのにってことですか？
そういう思いでいたんです。
うーん、
なんていうのかな、みんなただの金ならすぐにでももらいたいっていうかなってお父さんって言ってるんですよ。
でもその人にはっきりもう全部譲るよなんて話はしてないわけでしょ？
まだしてなかったです。
うん、してないんだったら
向こうはもらうつもりでいました。
でもしてないんだからあげるつもりがないって話でいいじゃないですか。
ね、そうなんです、
うん、
だから、
うん、
本当にもう二人で夜になるとそんなことだらけで眠れなくなるんです。うん、
なるほどね。
どこにも相談のしようがないんです。
うん、遺言とか、ほら弁護士さんにね、こうちゃんと立っていただいて、弁護士さんかな、そういうなんかきちんとした人に立っていただいて、遺言状を書いて、でこれお願いしますとかというようなことはやってらっしゃいます？
だからそれをどういうふうにやっていいか分からずいるわけです。
あ、
相談したわけです。
そっか、
はい、
なるほど。あげようと思ってた人がなんか金の亡者みたいになっちゃって、そんな人にあげるの嫌だなって思っちゃって、
そうです。
あ、そしたら
親戚中がそういう気持ちになってます今。
あ、そっか。
それで私たちも今迷っているんです。2人で、
うーん、
夜になるとそんな話になって、
いずれにしてもだけどご夫婦で頑張られたお金だから、
そうなんです、
ね、
そうなんです、
思うように始末したいですよね。
そうなんです。
うーん、
やりたいとこがなくなっちゃったんです。
あ、
今は。
わかりました。弁護士の先生に相談してみましょうかね。
はい、お願いします。
はい、今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今お話を聞かせていただきました。
はい、
まあ田舎に帰ったはいいけれども、
そうなんです。
その、まあ、親戚からは、まあ、子供のいない財産持ちの老夫婦が戻ってきたと、
はい、
ということで、まあなんかね悲しいですね。
本当にこの年を取ってどうしたらいいかわからない日々です。
そうですか。じゃあ特定の誰かにそれを受け継いでもらいたいとか、そういうことは今心の中にはないわけですね。
一応一人おい、めいっ子一個がいるんですけども、それ託せるか託せないかが心配になってきてるんです。そうだとすればお父さんはどっかへあげちゃって面倒見てもらう方がいいかという考えになってます。
なるほどね。まあね、そのいろいろ面倒見てくれる人のね、その思惑の中にはそのお金目当ての人もいるかもしれないし。
そうなんです、
うん、
そうじゃない、見え見えなんです、
うん、でね、そういうのがこう見え見えでね、こう嫌な気持ちをするぐらいだったら、
は
い、
そうなんです。
逆によくよく考えてみて、今あなたが持ってる財産っていうのは、
はい、
別に、まあ、あなたがね子供とか孫とかがいて、 その子孫に引き継がせたいという強い気持ちがあるんだったら別なんですけれども、
それが全然ないんです。
ないでしょ、
はい、
だったらね、あなたとご主人の自分自身のためにね、
はい、
使うことを考えた方がいいと思います。
それがもうね、
うん、
使い切れる、食べるぐらいは竹が使えてるんです。
うん、
食べることと、もう出かけられないから、
うん、
ここで困ってるんです、
うん、だからそういうことをね、
はい、
今自分一人ではいろいろできないことも増えてると思います。
そうなんです、
うん、でもね、そういうのを手助けしてくれるね、
はい、
施設っていうのもありますし、そういうあの手助けしてくれる、まあ、ヘルパーさんとかをね、頼むこともできる。そういうことにどんどんどんどんね、あの自分たちのお金をね、
はい、
有効活用していけばいいと思うんですよ。
ああ、そうですか、
うん、今あなたとあなたのご主人が一番生きやすいような、
はい、
そういう生活を選べばいいんだと思うんですよね。
はい、わかりました、
うん、だから
本当にそうです。
で、うん、そのためのね、施設とか、はい、そういう介護サービスとか、
はい、
いろいろありますし、
はい、
中にはね、
はい、
まあ、そういうある程度財産を持っている人のために本当に充実したね、
はい、
生活を送らせてくれるようなサービスまでしてくれるようなところもあります。
ああ、そうですか、
うん、だから例えばね、
はい、
あの施設に入って一人であのじっとしてるんではなくて、
そうなん
です、例えば旅行に連れてってもらえるとか、
あー、
ね、例えば映画を見たいって言ったらね、その映画館までじゃ付き添ってもらって行ってもらえるとか、
そう、
いろんなね、はい、サービスが今どんどんどんどん増えてきてますから。
あ、だからうちはあの車が80歳で車、子供が亡くなってから車の免許を戻してきたんです、
うん、
だから車がないとどうにもならないとこなんです。
うん、
どこにも行けないんです。
うん、だからまあ今の場所で生活するのもいいし、
うん、
まあ、そういうね、もう少しこう便利、交通の便のいい場所に、引っ越しをして、
うん、
そこからね、いろいろ電車に乗ったりバスに乗ったりしていろんなとこに行くのもいいし、
うん、
ただそれは一人で、そういうことをするのが不安であれば、そういうのに付き添ってくれるようなサービスとかね、いろんなものがありますよ。
あの今、はい、あの高級マンションみたいなので、うん、しかもお医者さんもいて、看護師さんもいて、それでこういう娯楽的な施設もあって、それであの最後まで面倒を見てくれるみたいなところってありますから、
はい、
ご夫婦でもしもね、そのほら将来に、今のところお二人の将来には全然不安はなさそうですから、やっぱいっぱい持ってらっしゃるから、
はい、
思いっきりそうやって言ったりなさったら、親戚が冷たいとかね、
そんなに、そうです、
何十年もそんなに一緒にいなかった親戚だったら、そうやってイライラするよりは、
そうな、
あの楽しく幸せに余生を送られた方が、
そうですね、
うん、そういうところにお金使われた方がいいんじゃないですかね、うん、
それが欲しいんです。
うん、親戚関係のね、変なこうしがらみとか、
う
ん、そういうものがなく、
うん、
ね、あなたがこういうふうにしたいと、そのためにはどうすればいいのかっていうことにこう相談に乗ってもらって手助けをしてくれるっていう、うん、そういうあのサービスとか施設ってたくさんありますんで、それを相談できるね、
はい、
人、それを無理に親戚の中から探そうとしなくてもいいと思いますので、そういうサービスをしてくれる人を探す、もうその探すのも大変ですけれども、
はい、そうなんです。
いろんな人がね、そういう、紹介でね、
はい、
紹介してもらって、見つけることもできますし、
はい、
いろんな人の話を聞いて、
はい、
そういうところにこううまくたどり着ければね、
はい、そうしたいです。
うん、いいと思うんですよね。
はい、わかりました。
はい、
本当にいいお話を聞かせていただいて、これから一生懸命努力してみます。
はい、
はい、
じゃあ大丈夫ですか。
はい、
じゃあ、あの一生懸命探してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、お元気で。
はい。